本日与えられております聖書の御言葉を読み出します。本日の聖書の箇所はマルコによる福音書の11章12節から14節、そして20節から26節です。教会備え付けの口語訳聖書ですと、後ろの新約聖書の方です。70ページになります。マリコによる福音書の11章12節から14節。翌日、彼らがベタニアから出かけてきたとき、イエスは空腹を覚えられた。そして葉の茂ったイチジクの木を遠くからご覧になって、その木に何かありはしないかと近寄られたが、葉の他は何も見当たらなかった。イチジクの季節でなかったからである。そこでイエスはその木に向かって、今からあといつまでもお前の実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。続けて20節から26節まで。朝早く道を通っていると、彼らは先のイチジクが根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたが呪われたイチジクが枯れています。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。よく聞いておくがよい。誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨み事があるならば許してやりなさい。そうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださるであろう。もし許さないならば、天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。アメン。本日はこの聖書の箇所を通して、山は動くというタイトルで西堀牧師よりメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であり神であり、本当に私たちが頼る方であることを心から感謝を申し上げます。神様、今日もあなたが私たちをここに導いてくださいました。私たちはあなたの御言葉を主体求め、本当にあなたによって心を震われて神様立ち上がることを立ち上がっていただきたいと思います。主よ、どうかあなたが御言葉を通して私たちに語ってくださいますようにお願いを申し上げます。神様、今日もこの中立しもべが講談を任されておりますけれども、本当に御言葉ご自身がイエス様の語られたこと自身がお一人お一人の心にとどまり、お一人お一人を生かし、一週間の力となりますようにお願いを申し上げます。待ち望みつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は今読んでいただきました聖書の箇所から、山は動くという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今読んでいただきました聖書の箇所ですね。聖書の中では、何本かの指に入るような、この、どうしてと思うような箇所ですね。イエス様が、お腹を空かせてですね、このイチジクの木をご覧になった。でもですね、そのイチジクの木には何も実がなかった。なぜならば、このイチジクの実がなる季節ではなかった。からである。それでイエス様が、お前、今からのちいつまでもお前の実を食べる者がいないようにおっしゃって、しばらくしてもう一度通った時にですね、夕方そのもう一度通った時に、このですね、翌朝もう一度通った時に、その木は枯れていたという奇跡でありますね。イエス様らしくない、納得いかない、お腹が減ったからイチジクの木を見たんだけど、季節じゃないから実がなかった。 だから、いやもう本当に腹いせっていうかね、枯らしてしまった。そんなことをしていいのか。そんな納得いかない。いや、私は何回もですね、この、私がクリスチャンであることを知ってですね、何回かこの聖書の箇所から、これを説明してちょうだいよ。ちょっと教会行ったことがあるとか、そういう方々、ミッションスクールに行けたという方々とかですね、納得いかないからこれ説明してちょうだいよ。言われたことがありますね。本当に、どうしてイエス様はこんなことをなさったんだろうと思う箇所だと皆さん思います。皆さんもそうだと思います。私も本当にそうでした。なんでイエス様はこんなことをなさったんだろうか。おかしい。おかしい。納得いかない。そういう箇所だと思います。でもですね、これはですね、どうやらイエス様がこのメッセージを込めた、これはですね、弟子たちに対して、また後の人々に対してメッセージを込めたこの奇跡であったであろうと言われるのであります。神様が、イエス様が、本当に私たちがこの葉っぱばかりで実がならなければ、それはあなた方も本当に裁かれるんだよということを、イエス様はこの奇跡を通して私たちに語っていらっしゃるんだ。そしてその奇跡を見たですね、弟子たちがこのそのイエス様の力にですね、驚いて、このどうしてこんなこと、すごいです、イエス様ご覧ください、いや本当に信じる者にはできるんだよ、神様を信じなさいとおっしゃったこの箇所でありますけれども、今日もその、前半と後半とですね、ちょっとメッセージが大きく2つに分かれるのでありますけれども、この2つのメッセージをイエス様がおっしゃったこと、またこの奇跡を通して私たちに語っていらっしゃることを、2つのポイントでお話をしたいと思っています。第一に、実を結ぶためにということであります。この奇跡は、この葉っぱばかりで実がなってなかったこのイチジクの木、それは無理もないことであります。季節が季節で、イチジクの実がなる季節ではなかったんですけれども、でもですね、実がなってなかった、それをご覧になって、そのイチジクの木を枯らしてしまった、そのイエス様の行為は、私たちに対して、葉っぱばかりで実を実らせないならばあなた方は裁かれるんですよというメッセージを込められた奇跡でありました。これはですね、直接的にはこの弟子たちがこの15節から18節までを先週読んだわけでありますけれども、弟子たちがこの場で経験したですね、あのエルサレムの神殿、それをイエス様は批判しておっしゃっている。たくさんの人々が集まっていました。賑やかでした。この牛の声、馬の声、羊の声、鳩の鳴き声、いろんな動物の声が満ち溢れていました。活気がありました。この全杉越の祭りという大きな大きな祭り、今アメリカでもパスオーバーって言われますけれどもね、杉越の祭りの時でですね、本当にたくさんの人々がエルサレムに集まっている中で、本当に賑やかでした。活気がありました。でも、それだけではダメなんだよ。中身がなければダメなんだよ。先週ですね、私の家は祈りの家と唱えられるべきである。それなのにあなた方は盗賊の巣にしてしまったじゃないか。そういうふうにおっしゃった聖書の箇所を読みましたけれども、どんなに活気があっても、どんなにたくさんの人々が集まっても、どんなに外側が立派に見えても、そうですね、この神殿は立派な神殿でありました。この後のところを見てみるならば、弟子たちはこの神殿を見て、なんてすごいんでしょう、イエス様すごいですねって言わないではいられなかった。もうあっけに取られてしまうような、そういう神殿でした。田舎者のこの弟子たちであります。本当にこの神殿を見てですね、イエス様すごいですね、これうわーってあっちに取られてしまうんでありますが、そんな外見がどんなに立派であったとしても、その神殿の内側が強盗の巣になってるじゃないかとイエス様は批判をされたわけですね。そうであるならば、表面的な賑やかさだけで中身がなかったエルサレムの神殿に対して、あなた方を滅ぼされるよ、 そういう予言をなさったのであります。これはまあイスラエルの民族に対する予言でもあったわけであります。イスラエルの民族がこの紀元後70年、ローマ帝国の攻撃を受けて、エルサレムが滅んでしまうわけで、本当に滅亡してしまうわけでありますけれども、神様に従いなさい、神様に本当に心の底から従いなさい、表面的なことじゃなくて心の底から従いなさい、そうじゃないとあなた方は滅ぼされてしまうという予言をなさったわけであります。それから1900年くらいの間、イスラエルの民族は国を持たない民族として世界に知らされていくわけでありますけれども、でもそれはですね、また私たちに対する警告であるわけであります。この言葉は本当に取りも直さず、私たち一人一人、また現代の教会に対する警告なわけであります。どんなにたくさんの人々が集まって、どんなに活気があって、どんなに生き生きしているように見えたとしても、もしも中身がなければ、もしも私たちが実を結んでいなければ、それは、滅びるんだよ、裁かれるんだよということを聖書は語っているのであります。イエス様はおっしゃったのであります。また私たち一人一人の生活についてもそうであります。どんなにうまくいっているように見えても、どんなに表面的に全てが順調にあるように見えても、また栄えているように見えても、もしもその中身がなければ、それは何にもないだろう。実を結ぶ歩みをしてなければ、それは何にもないだろうというのであります。先日もですね、本当に、なるほどと思ったんでありますが、私たちもそうですよね、個人としてもね。本当に中身が大切。本当にそうだと思います。外側がどんなにうまく見えても、どんなに立派に見えても、どんなに、まあ、美しくても、その内側がどうであるか、それは大切であります。どんなに派手に、この私は成功しているんですということが見せることができたとしても、内側が本当に満たされていなければ、それは虚しいのであります。ある人が言ってました。お見合いサイト、チャンポンじゃ何ですかって聞かれたら、なんて答えようか。チャンポンと、大体どういうところですか、ね、チャンポンと何ですかって聞かれたら、ね、この、なんでしょうかね。やっぱり顔のどっかとか表面的なことを言うんでしょうかね。目が大きいこと。だけどある人が言ってたね、目が大きいことが、お見合いサイトですよ。目が大きいことが、結婚生活に何か役に立ちますか？全然役に立たないでしょう。その人は書いてました。私のチャンポイントは、喧嘩をしてもすぐ忘れてしまうことです。もうすぐ忘れて、もうさっぱりして。それは私のチャンポイントで、なるほどなと思いました、私は本当に。確かに、お見合いサイトですから、別にお見合いサイトじゃなかったら別にチャンポイント何でもいいんですけれども、お見合いサイト、結婚を本当に考えてる。その人にとっての魅力は何か。それは確かに中身だな、というふうに私は思いました。本当に喧嘩をしてもすぐ忘れてしまう。これはいいかもしれないな、と思いましたけれども、そうです。私たちは、本当に内側がどうであるか。外側じゃなくて、内側がどうであるかが大切なのであります。実を結ぶ歩みをしなさい。聖書は語っています。どんな実を結ぶのか。ガラテヤ人の手紙の5章の22節から23節には、このように書いてありますね。さっきちょっと出ましたね。御霊の実は、聖霊様が私たちに実を結ばせてくださる。それは、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制である。聖霊様は私たちの内側にこのような実を結ばせてくださる。もうちょっと出してくださいね。愛。神様はあなたの人生の中に愛を実らせてくださる。聖霊様はあなたの人生の中に喜びを満たしてくださる。あなたの人生の中に平和を満たしてくださる。平安という訳されているこの言葉もあると思いますね。寛容を満たしてくださる。あなたの人生の中に寛容を与えてくださる。慈愛を与えてくださる。善意を与えてくださる。忠実を与えてくださる。柔和を与えてくださる。自制を与えてくださるというのであります。このような実を神様は私たちの内側に実らせてくださる。 その身を求めていくことが大切なんだよと、イエス様はこの奇跡を通して言われたわけであります。そしてそれは単なる個人の生活だけじゃなくて、教会の歩みもそうです。本当に教会も多くの人が集まる活発で明るい、それだけでいいのではない。本当に私たちの内側が問われている。私たち一人一人の内側が問われているとともに、教会の内側に何が溢れているのか。本当に愛が溢れているだろうか。喜びが溢れているだろうか。平和が溢れているだろうか。寛容が溢れているだろうか。慈愛が溢れているだろうか。善意が溢れているだろうか。忠実さが溢れているだろうか。柔和が溢れているだろうか。知性が溢れているだろうか。私たちは身を結ぶ歩みをさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。本当に神様、私たちの内側に身を結ばせてくださる、その身を求めていきたいと思う。外側がどうかじゃない。本当に私たちの内側に身をなされて、私たちの内側が整えられて、そして本当に私たちのこの一人一人の人生にインパクトが与えられて、また私たちの存在が、教会の存在が、また私個人の存在が、周りの人々の生活に、私たちの周りの人々の生涯にインパクトを与えていくような歩みをさせていただこうじゃありませんか。私たちは、外側だけじゃない、葉っぱだけじゃない、この実を結ぶ歩みをするようにと召されているのであります。そして、2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、もう一つは神様への信頼であります。イエス様が、この、驚いている弟子たち、先生ご覧ください。21節、先生ご覧ください。あなたが呪われた一部が枯れています。そこの中には、このメッセージが、先ほど申し上げたような、実を結ぶことが大切なんだよというメッセージが込められているわけでありますけれども、その、弟子たちが驚いたのは、このイエス様の力にもう驚いたわけですね。それに対してイエス様は、答えられるわけであります。神を信じなさい。あなたがこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。一つは神様を信じることです。神様を信頼することです。皆さん、私たちの周りには山があります。私たちの人生を歩んでいく中には山があります。小さな山もあるでありましょうけれども、大きな大きな山もあります。山って何ですか？もうどうにもならないものじゃないですか。どうにも、私の力ではどうにもならないもの。それが私たちの人生に起こってくる時があります。でも、その山も神様にとっては、神様にとっては敵ではない。神様にとっては何でもできないことはない。何でも動かせないものはないのであります。さすがにこの山は無理だろう。さすがにこれだけはダメだろう。そういう山がもしも皆さんの人生の中にあるならば、その山が動くということ。皆さん、信じさせていただこうではありませんか。今日は本当にこの山は何かなってことを皆さんお互い考えてみたいと思う。私たち山が動くって信じてるでしょうか。イエス様にとってそりゃ砂山を動かすのは簡単かもしれない。イエス様にとって常識的になんとかなる部分をなんとかするのは A の道も B の道もある、どっちも可能性がある。神様がこの A の道も B の道も、導いてくださるように導いお祈りする、それは簡単かもしれない。ある意味でもどうにもならない、無理だ、そのような山を動くとあなたは信じますか。あなたは神様を信じていると言いながら、本当に神様この山も動かすことがおできになると信じていますか。皆さんの人生の中の山を考えてみてください。 あなたの人生の中の問題を考えてみてください。あなたの人生の中の困難を考えてみてください。あなたの人生の中のもうすでに諦めている、いや、これはもうしょうがないんだと諦めていることを思い出してください。私たちが歩んでいく中でね、ある意味で諦めるって楽なことですよね。いや、これはもうしょうがないんだ。でも、その山も神様の御手をもってすれば、それも動く。そのように信じますか。いや、諦めるって楽って申し上げます。本当は楽じゃないでしょ。諦めるのは本当に葛藤を重ねて、もうどうにもならなくて苦しくて、もう辛くて、もうでもしょうがなくて、時間もたくさんかかったかもしれない。やっと受け入れた。そういう問題もあるかもしれない。でも、それほど大きな山であったとしても、その山も動くと、あなたは神様にあっては動くと信じますか。どうにもならない。どうにもこればっかはしょうがない。その問題さえも、神様にあっては動くと、あなたは信じますか。あなたの抱えている問題、苦しんでいること、いや、もう本当は昔は一生懸命願ってたんだけど、祈ってたんだけど、もう聞かれないから、もう、いや、これはもう受け入れたんです、そういうものもあるかもしれない。でもその山さえも神様には動かすことができると信じますか。もしかするならば、私は本当に準備をしながら思ったんでありますが、その山はもしかしたら自分の外側にあるんじゃないかもしれない。私の内側にあるのかもしれない。私たちの心の内側にどうにもならない、もう何度も祈ったし、何度も求めたし、もう何とか乗り越えようと思った。でも自分の中にある山、その問題、それが動くとあなたは信じますか。プライドかもしれない。自分のプライドかもしれない。またもう本当に染みついた自分のアイデンティティに染みついた劣等感であるかもしれない。また心の傷であるかもしれない。子供の時かもしれない。大人になってからかもしれない。あなたを苦しめてる、あなたを振り回してきた心の傷かもしれない。それも動くと信じますか。私は本当にこの準備をしながらですね、私自身も本当にあなたは動くと信じますか。ちょっと問われているような気がしました。いや、本当にどれだけ私たちは人生の中で受け入れてきたことがあるだろうかと思いますね。それも神様との関係の中で、ああ、そうです、神様分かりました、受け入れます。そのようなことを通して受け入れてきたこともどれだけあるかと思います。あ、このことはもう本当に受け入れなきゃいけないんだ。もう本当にある意味受け入れるって諦めなきゃいけないんだ。そのように思ってきたこともどれだけあるのかどうかと思います。でも、そのような山も動くと、神様が身思いがあれば、神様の身思いがあれば、それは動くと信じますか。神様の身力を持ってすれば、それも動くものだとあなたは信じているでしょうか。本当に神様の前に今日出たいと思う。神様はその山を動かそうとしてらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたの心の中にある山、あなたの外側にある山、またあなたの人間関係の中にそびえ立っている山、それは山は動くとあなたは信じますか。そうだな、ある時はですね、あ、そうだなと思って、そうだ、祈ろう、信じて祈り始める、神様、この山を動かしてください、この私の心の中にあるこの山を動かしてください。私の人生に裸っているこの山を動かしてください。私の人間関係、私の夫婦関係、私の親子関係、そびえ立っている山を動かしてください。私の友人関係にそびえ立っている山を動かしてください。そのように祈り始める。その時に、しばしばですね、 その私たちは思うわけです。だんだん山が小さくなって、小さくなって、小さくなって、スーッと消えてくれることを期待するわけです。もうちょっと小さくなったらいいのになって、もうちょっと少しずつ、ああ、なんか効いてきた、効いてきた、効いてきた。そうなって、ああ、なんかいい感じ。そうなってきたらいいと私たちは思うかもしれない。でも、しばし私たち経験するのは、祈っていくときに、祈っていく中で、山がどんどんどんどんどんどん大きくなって、いやー、こりゃー、さすがに無理じゃないかなって思う、そういうこともあると思います。聖書を見るならば、アブラハムもそうでありました。75歳のときに神様から召しを受けて、あなたの子孫はこのようになるぞと言われた。でも子供が与えられない。でも、神様の約束を信頼して歩んでいく。どんどんどんどんどんどんどんどん山は大きくなっていくわけであります。もう人間の力ではありえない、考えられない。でも神様はその山を動かしてくださったわけであります。私たちもそう、本当に歩んでいく中で山がどんどん大きくなっていくことがあるかもしれない。でも神様にとってはこの世界を作り、私を作り、私の人生を導いてくださっている神様にとっては、動かせない山はない。一つとしてない。そのことを信頼して祈っていこうじゃありませんか。山は動くんだ。そのことを信じて歩んでいきましょう。でも、その後に不思議だなと思うのでありますけれども、祈りなさい、山は動くんだよ。それに続いて出てくる言葉が何かというならば、25節、立って祈るとき、誰かに対して何か恨み事があるならば、許してやりなさい。そうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださるだろう。皆さん、なんでこんなこと書いたのかなって、もうなんかあっちとこっちにあったイエス様の言葉を全部くっつけたのかなって思うかもしれない。でも、イエス様は祈りってそうなんだなって思う。このイエス様がおっしゃったことそうだなと思う。祈りってそうなんだなと思う。私たちが祈ろうと思って神様の前に出るときに、聖霊様はそこに働かれる。祈りってやっぱ神様と私たちの関係じゃないですか。祈りって私たちと神様とが向き合う人じゃないですか。私たち神様の前に出ることじゃないですか。独り言じゃない。神様の前に一人の人間として出る、そのときに、私たちは神様との関係の中で気がつかされることがある。まあ、祈るときに心が取り澄まされていく。ああ、思い出すことあるでしょう。あなたが祈るときに思い出すことあるでしょう。あなたは何か引っかかっていることあるでしょう。神様とのあなたの間にちょうど歯に物が挟まった時のように気になってしょうがないことあるでしょう。神様の前に出るときに。それ、ちゃんと神様の前に持ってって処理しなさいよ。というのであります。一箇所聖書を開きましょうか。詩篇の66編の18節。ともちゃん、できますか？詩篇の66編の18節。これは、聖書の真ん中あたりにある詩篇というところにある一つの言葉でありますが、もし私が心に不利を抱いていたならば、主はお聞きにならないであろう。私たちが心に一物持って、神様の前に本当に言えないようなことを持って、この中に引っかかっているものを持ちながら神様の前に出たって、神様、それお聞きになることできないでしょうって言うので、あります。私たちが神様の前に出て、神様この山を動かしてください。必死に求めれば、求めるほど神様の前に出て、神様この山を動かしてください。その時に、神様が示されることがある。神様私たちの心に語られることがある。その代表が、ここに出てくる、あなたは許してない人がいるんじゃないの。あなた恨んでる人がいるんじゃないの？あなた、これ、お互い様ってことじゃないですよ。どっちもどっちってことじゃないですよ。あなたが正しい。向こうが悪い。お互い様だったら当然です。でも、お互い様じゃなくて、もう向こうが悪い。あなたは正しい。 周りの人に聞いたら、そんなの当たり前じゃない。あなたがそんなことを気にする必要ないよ、言うかもしれない。でも、私たち神様の前に出るときに、神様は、そのあなたの許せない心を取り扱おうとなさる。それはなぜか、罪のないイエス様、神様が私たちのために命を成り出して、十字架にかかって私たちのために救いの道を開いてくださった神様が、罪のない神様が私たちを許してくださったんだから。私たちも、この神様の清さを受けて、私たちも罪の自分の責任のないことについて相手を許す。それが自然なこととして私たちの心に迫ってくるからです。皆さん、何にもないときは言うこと簡単です。許すの、そりゃそう、許した方がいいし、許した方が楽だし、許した方が本当に気持ちが落ち着くし、もう許さないのは辛いし、本当に何もないときにそれを言うことは簡単でしょう。でも、辛いですね。許す。でも、覚えてください。イエス様ほど裏切られた方はいない。神様ほど裏切られた方はいない。神様ほどご自分が作って、ご自分が大切にして、ご自分が愛してきた人間に裏切られて、背中を向けられて、神様なんか知るか、自分が神になればいいじゃないか、そのように罪を犯して神様から離れていった、その裏切り、人間が裏切、神様を裏切った、その裏切りを経験した方は、神様以上にの、この裏切りを経験した方はいない。神様は私たちのことを全部ご存知で、誰よりも、裏切られてくださった方が、誰よりも痛みをご存知の方が、あなたが、誰かに対して恨み事を持っているとするならば、許してやりなさい。そのように私たちに求めていらっしゃるのであります。神様前に出ようじゃありませんか。本当に一人一人、神様前に素直に真実に、幼子のようになって神を受け入れなければって言葉も聖書の中にありますけれども、本当に、なんでその単純にできるのって言われるくらい単純に神様の前に出ようじゃありませんか。神様は私たちともっともっと近くにいたいと思う。神様はもっともっと私たちと共に歩みたいと思う。邪魔になるものを全部取り除いて神様の前に出ようじゃありませんか。神様は私たちが祈ることを待ってらっしゃる。祈ってもっともっと神様に、もっともっと神様に近づけば近づくほど、もっともっと神様から示されることがあるかもしれない。この問題どうなのって。また神様前にそれを心を開いて持ち出して、そして取り扱っていくただこうじゃありませんか。その中で、もともと私たちは神様と共に歩むことができる。近く歩むことができる。神様の御声を聞きながら歩むことができる。神様の御思いを知りながら歩むことができるのであります。皆さんよく、この、御心をどうやったら御心を知ることができるでしょうか。ある人が言いました。あ、本当にそうだなと思うんでありますが、それは、あなたがもっともっと神様に近く会うことですよ。遠く離れて、神様手送ってください、手紙送ってください、言葉送ってください、遠く離れて、神様の御心を求めていくのではなくて、神様にぴったり、たり寄り添うように歩んでいきなさい。そしたら、本当に、この神様こういうふうに導いていらっしゃるんだろうなって、そのことがもっともっとわかるからっておっしゃいました。そうだろうと思います。本当に、私たちを、と共に歩み私たちを導こうとしていらっしゃるところに、方のところに、私たち本当に素直な心で出ていこうじゃありませんか。神様は山を動かしてくださる方です。あなたの大きな大きな山、それを主の前に持っていって動かしていただこうじゃありませんか。信じて祈っていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。 愛する天のお父様、私たちの人生にいろんな山があります。これだけは変わらないだろう、これだけはどうにもならないだろう、そういう山があります。でもその山に向かって動いて海の中に入れと言ったらその通りになる。そのようにイエス様はおっしゃいました。神様、私たちの人生の中に立ち下がっている、そびえ立っている山は何でしょうか。主よ、山を動かすそのような信仰へと導いてください。あなたを信頼して、あなたの力をもってすれば、あなたの御手をもってすれば山は動くんだってことを信頼して、幼子のように信頼して歩んでいくことができますように。その中で示された罪、示された許すべきこと、あなたが導いてくださって本当に許す喜びも経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。お一人お一人の問題に触れてください。聖霊をどうかあなたがご自由に今からひととき祈りの中で一人一人の魂に触れてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。